マルコによる福音書第1章の9節から11節。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。学生が進学か就職かについて悩んでいる時がありまして、少し相談も受けることもあります。自分の思いややりたいことがあるですね。でそれを親が分かってくれないという、そういう相談もありますけど、それは本当に微々たるもんです。自分の思いややりたいことが何も分からないというのが多い相談ですけども、その中にもですね、親が分かってくれないと、そうするとですね、そんな親は親として認められないみたいなですね、そういう話もします。特に進学に進もうとか牧師に進もうなろうとする人たちですね、それはそうだと思います。親がクリスチャンじゃなければそれがどんな世界かどんな職業かわからないので、理解をするのが難しいかなと思うのです。それを聞きながらでもスリランカのことを思いまして、スリランカっていうところにですね、格言があるんですね。それはどういう格言かっていうと、子供に対する親の気持ちは骨髄まで響くというですね、激しい言葉です。子供に対する親の気持ちは骨髄まで響くと。でも子供はそれを知らないという、そういう格言がありますので、親は分かってくれないではなくして、また親が認めてくれないではなくして、その時の親の気持ちを受け止める努力をしたかという、そういうことをですね、よく相談者には言います。子に対する親の気持ちはいつでも骨髄まで響いてるんだ、そのことを思いながらもう一回相談してごらんという、そういうことをよく言ったなというふうに思います。そうするとですね、多分親の考えも分かると、対処の仕方もあるんじゃないかなと思うのです。イエス様の交渉外というのは、洗礼を受けることから始まっています。マルコによる福音書は人が洗礼を受けるのがごく自然なように書いてありまして、イエス様も同じように人としてこの世でヨルダン川からヨハネから洗礼を受けられた。何か特別なことではないように、人が洗礼を受けるのは当然だ、そういうような書き方をしています。ただ重要なことは、今日はそこに神様の言葉があるということです。神様はイエス様が洗礼を受けた時に、あなたは私の愛する子という言葉を残しておられます。神様がマルコによる福音書で声を出されるのは2回だけです。ここと、変容のところだけです。その人の人生にとって一番大切な時ですね、一番大切な時が2回あったと思うんですけど、それがこの1回が洗礼で、その時にあなたは私の愛する子だ、これから私が与えた使命を果たすのだという、そういうことだったのでしょう。イエス様は神様の子であるという宣言が、私たちに信仰にとって一番大切であり、それは親として父なる神としての思い、これこそ私の愛する子なのだ、これに従えという、その宣言だったというふうに思います。昔から今も多分あると思いますけども、小さな親切運動というのがありまして、その小さな親切の花束という本が出ております。親切されたこととか、いろんなことが親切をしたこととかが書いてあるんですが、その中に親のことをですね、書いている人たちも何人かいるんですね。でもうこれ多分80歳ぐらいのですね、おばあちゃんがですね、親のことを書いてたんですね。で小学校の入学の時のことにですね、入学の時にですね、ある子どもがですね、男の子が泣き出してしまったので、自分はですね、すぐに行って大丈夫って声をかけたんですね。ところがですね、その時先生はですね、早く席に戻りなさいって言って注意したんですね。泣いてる子は弱い子なんだからですね、ほっときなさいって言って、多分そういう教育だったんでしょうね。もう80歳のおばあちゃんだからですね、80年前の教育というのは。で、子供ごっこにですね、自分はですね、なんてひどい先生だろうと思ったんですね。 でもし家で自分が泣いてたら絶対お父さんとかお母さんとかはですね誰かがやってきて抱きしめてくれるだろう。でも学校ではどうしてそうじゃない、先生はその子をほっとくように言ったんですね。でも自分はそれがやめられなかったので、まあ、泣いてる子がいたりしたらですね席を立って行ってたって。そうするとある時にですね学校の先生からお母さんに手紙が来たと。でどんな手紙だったかっていうと、あなたのお子さんは礼儀知らずで反抗的で揉め事を起こす問題児ですとですね、学校に来て問題を解決するから来なさいってな呼び出しの手紙があった。その時にお母さんが先生に何て言ったかっていうことですよね。で2人で呼ばれていってですね、まあ、なんとお母さんがですね自分を唱えて何て言ったかっていうと、うちの子は周りの人に思いやりを持って接するように教えているからそれは変えられませんってお母さんがはっきり言ったっつって、でその次の言葉がですね非常にですね自分の心の支えになってるって話なんですけど、その後にお母さん何て言ったかっていうと、人の痛みを感じやすいこの子の性格に先生が慣れていただくことはありませんって言ったっつって、でそれがですね自分にとって一番嬉しい言葉で、この80歳になった今もその言葉に励まされているという、まあ、そういう話だったんですね。先生が慣れていただくしかありませんとですね、悪いことは何もしてないのだ。親っていうのは多分子供のことを本当によく見てて、まあ、親のですね、気持ちは骨髄まで響くっていうのはそういうことなんだろうなと思います。イエス様は自分が神様の子であること、まあ、神様の御心にかなうものであることを受け止めておられました。その神様が骨髄まで響くくらい私たち一人一人を大切にし愛しておられるということも知っておられたのです。その御心の現れが十字架の死であって、御心に沿ってその道を歩まれたんだろうなと思います。そのような神様のですね愛にですね今日も気づきながら一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主の御心が私たちのうちにあり、その御心が私たち一人一人を本当に大切にし導いてくださるものであることを今日も覚えさせてください。大井教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。また悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、また病の床にあるもの、一人一人をどうかあなたが顧みてイエス様にしか与えることのできない慰めと癒しとを与えてくださいますように。今週もどうか私たち一人一人ともにあって与えた使命を果たすために聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。